ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。ところでアメリカでは緊急電話は991です。イングランドでは999です。日本では警察には110番で、消防には119番ですね。世界中どこでも短い数字でかけることができます。すぐにつながるためですね。同じように聖書にも神への緊急電話番号があるとある方が言ってました。8038-333 です。これはエレミア33章の3節を語呂合わせにした数字です。そこには何と書いてあるんでしょう。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。この箇所は、神を呼び求めるなら、神は必ず聞いてくださるという約束の言葉なのです。では具体的に神にどのように呼ばわればよいのでしょう。今日は、まだイエス・キリストを信じていない方のために、神を呼ぶ呼び方をお知らせしたいのです。それは、ローマ人への手紙10章9節に書いてあります。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。ここから3つのポイントで、神を呼ばわることについてお話しいたしましょう。第一に、創造主なる神は、イエス・キリストをあなたの罪の身代わりとして、十字架の上で罪の裁きを下されたことを信じるのです。神は死ぬ必要のないキリストを死者にされました。それは死ぬべきあなたの代わりとするためなのです。そして神がイエス・キリストを死者にされた、その動機は、あなたを愛するがゆえのことなのです。つまり、神はイエスを死者にされたと信じるのは、神はそれほどまでに私を愛してくださったのだと信じることなのです。神があなたに何よりも心にしっかりと覚えてほしいと願っている言葉は何かご存知ですか？立派になりなさい。もっと頑張りなさい。もっと努力しなさいでしょうか？神様に助けてもらうためには、そうしなさいと聖書に書いてあるでしょうか。そんなことはどこにも出てこないんですね。神が私たちにしっかりと覚えてほしいと願う言葉は、単純です。私はあなたを愛してるよ、です。世界で最初の女性エヴァに対して、悪魔が囁いた言葉を要約すると、神はあなたを愛してなんかいないよ、です。これは人類に吹き込まれた最初にして最低最悪の嘘です。しかし、愛してるよという神の言葉は、このひどい嘘を打ち砕いてくれるのです。この嘘が崩れると、人は神を信じられるようになるのです。神はあなたを愛してるということを口先だけにしないため、行動で表してくださいました。ご自分の一人子イエス・キリストを十字架の上で死者とされたのです。それはあなたのためです。それを信じることです。第二に、神はイエスを死後三日目によみがえらせてくださったことをあなたの心で信じるのです。あなたにとってもしそれが信じがたいことだとするなら、それはあなたの考える神が小さすぎるからです。聖書が語る神は全知全能の神です。何でもできる神です。そして約束を守る方なのです。この神は救い主の死と復活を兼ねてから約束しておられました。そして神は約束通りイエスを死者の中から蘇らせてくださったのです。それが全能者にして約束を守る神にとってふさわしいことであったからです。ここでクリスチャンの立場で言わせていただくなら、はっきり言って、キリストの復活より、キリストが死者となったことの方がよっぽど奇跡だと思います。神の御子が死なれることの方が、はるかにありえない犠牲だからです。いずれにしても、キリストは蘇り、その姿を弟子たちの前に繰り返し表され、 そして40日間にわたって折に触れて姿を見せられたのです。キリストの復活こそは弟子たちにとって希望でした。これによってイエス・キリストが本物の救い主であることを論より証拠で特信させられてしまったからです。第3に、あなたの口でイエスを主と告白することです。昨年、母さんがどんなに僕を嫌いでもという実話エッセイが映画化されたのでした。これは歌川泰治さんが自分の反省を綴ったコミックエッセイが元になっています。彼は仲の悪い両親の2番目の子として生まれたのです。お母さんは少年泰ちゃんにとって憧れの的でした。というのは、道行く誰もが振り返るほどの美人で、カリスマ性があり、いつも取り巻きができるほどの人気者だったからです。ところがこのお母さんはなぜだかタイちゃんを邪険に扱うのです。彼が5歳の時、お母さんは彼のお姉さんだけを連れて家出をします。彼はいざとなったら見捨てられるという経験を幾度も繰り返して育つんです。そんな彼がひねくれずに折れたのは、両親が経営する工場の従業員のおかげでした。その中に年配の女性がいて、いつもタイちゃんのことを可愛がってくれたんです。お母さんからは受け取れない愛情を、このばあちゃんが注いでくれたんですね。しかし両親はタイちゃんが10歳の時に離婚します。お母さんは2人の子を連れて家を出ます。そして慰謝料でレストランを経営するのです。ところが妙な男性が入り込むと、レストランは飲み屋に変わります。お母さんは男性をくるくると変え、ひどい別れ方をし、その度に凶暴になり、そのしわ寄せはタイちゃんに降りかかってくるのです。ある時、切れたお母さんが包丁でタイちゃんの頭を切りつけてきました。腕でしのいだものの、深手を負ったのです。このままでは殺されると思った彼は、17歳で家出をし、東京食肉市場で働きます。そこでは生きた牛や豚が運ばれ、2枚におろされた肉を水で洗い流す仕事をしていました。屠殺前の豚を見てると、まるで自分とそっくりに思えたと言います。なぜなら少しも大切にされない命だからです。彼は自分は豚のような生き方をしていると思ったのです。そんなある日のこと、父の工場で働いていた人とばったり会い、タイちゃんを可愛がってくれたあのばあちゃんが末期がんだと知らされるのです。見舞いに行った彼は近況報告をしました。そして自分は豚同然で何をやっても全体的に豚みたいなんだよね、と自虐ネタを披露するのですが、ばあちゃんは少しも笑わないのです。タイちゃん苦労したね。でもタイちゃんはきっと幸せになれるよ。そうかな。なれるよ。ばあちゃん一つタイちゃんにお願いがあるから聞いて。僕は豚じゃないって言って。小さな声でそう言うと、もっと大きい声ではっきりと言って。僕は豚じゃない。そう言うと止まらなくなったそうです。これこそ自分が心の底から言いたいと思っていたことだということを言いながらにして気づいていくのです。僕だって大切にされたい。尊厳あるものとして扱われたい。この告白が彼の人生を変える大きなステップとなっていくのです。ところで、自分には罪人の人生が似合っていると諦めている方はいらっしゃいませんか？そんな方に神は一つのことを願っているのです。それは、イエスを主とするということです。イエスを主と告白することです。どんな人の中にも、高貴なものとして生きたいという願いが必ず宿っているものです。イエスを主とするとは、最も高貴な方に所属するということです。最も高貴な方のものとして生きますという宣言なのです。そしてこの告白をする者は罪と死から救われるのです。どうぞあなたもイエスを死と告白し、あなたの心でイエスを自分の救い主として 信じ受け入れてください。心からお勧めします。